今日このようにして御言葉を皆さんと分かちする機会が与えられていることをまず神様に感謝したいと思います。短くお祈りをしてから始めさせていただきます。お祈りをいたします。愛する全能の父なる神様、皆が聖なるものとされますように、今日このようにして本当に礼拝の説教のご奉仕が与えられたことをありがとうございます。本当にこの小さきものが御言葉をお分かちいたします。どうぞ主がこの時ご臨在くださり働いてくださいますように、主ご自身がお語りくださいますようにお願いいたします。この時お委ねいたします。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アメン。今日はイザヤ書の66章1節2節を読んでいただきました。私はこの1年間ですね、最終学年ということもあって卒業論文に取り組んできました。そんな中でこの箇所がどうしてもこう避けて通れない箇所だったんですね。私が卒業論文で取り上げたのは別の詩篇132編だったんですが、その中にある私の安息の場所という言葉にこう集中して1年間取り組んできました。私がなぜこの言葉にこう興味を持ったのか、これをテーマとして選んだのかっていうのは、まずその礼拝について学びたいという思いがあったからです。こういろいろな今までここ4年間ぐらい毎年こう違う教会で奉仕をさせていただいたんですけれども、こう行くたびにやっぱりこう礼拝の形式だったり順序だったり、あと賛美が何よりも違うというのが味わってきました。そして今年なんかだとオンラインの礼拝もこう捧げられるようになって、この公の礼拝がオンラインで捧げられるということも、なんていうかどういうことなのかということもありました。そういった中でこう礼拝というのはいろいろ違いがある。特に私たちは福音自由教会ですけれども、おそらくこうルーテルですとかカトリックですとか、もう別の教団に行ってしまえばもう全然違う礼拝をこう経験することになるわけですね。ですがそれも全て礼拝として受け入れられているわけです。そうであるならば、こう何かこう見た目は違っても礼拝というものにはこう大切なこう本質みたいなものがあるのではないか、そう思ってこう旧約聖書からその礼拝についてまず探し始めました。それでレビ記とか民数記とか他にもいろいろこう礼拝について書いてあるところはあったんですけれども、私に示されたのは詩篇の中にある都のぼりの歌という一つのまとまりでした。その都のぼりの歌はこうシオンの山にイスラエルの民が礼拝をしに行くときに、歌われていたんだろう、その礼拝のために歌われていたんだろうと考えられています。そのため、そこをまずこう読み始めていって、読んでいく中で詩篇132編の私の安息の場所という言葉に当たりました。そこではシオンが私の安息の場所と言われているんですね。そしてそこは神殿のある場所ですので、この神殿のある山が主の安息の場所と言われている、このことにこう疑問を持ちました。というのも安息するという言葉、どんなイメージがありますか？こう辞書を調べると体を持って表現してくださった方がいらっしゃいますが、はい、私の中でもこう安息すると言われるとこうちょっと体を横たえて休むとか寝てしまうとかそういう意味のように感じていました。実際辞書でもそういうふうに書いてある辞書があります。ですが神が安息されるという時に眠るっていうことではないだろうと、聖書にはこう神はまどろむこともないって書いてある他の詩篇があるわけですから、こう眠るではないはず、では 礼拝の場所に神が安息されるってどういうことだというのが私のテーマです。今その詩篇132編から得ている結論を先にお伝えしてしまいますと、それは主がそこにおられる、そして主がそこで安定して支配をしておられる、この世界を支配しておられる、この場を支配しておられる、そういう意味なのだということを受け取っています。ちょっと細かいことはたくさん説明できてしまうんですけれども、今日はイザヤ書から、はい、お語りさせていただきたいと思います。今日のイザヤ書では、私の安息の場は一体どこにあるのかと記されています。まあ、一方で詩篇132編ではシオンが私の安息の場所と言われているわけです。これはこう一見すると矛盾のように感じます。なぜイザヤ書のこの66章1節では安息の場が、まあ、一体どこにあるのかという言葉ですけれども、これは否定の言葉ですよね。なぜ否定されているんでしょうか。そのことを今日はまず一つ目として見ていきたいと思います。その上で2節にあるように、主が目を留められる礼拝とは何なのかということを共に見ていきたいと思います。まずイザヤ書の66章について簡単にこう説明させていただきますが、66章というのはイザヤ書の最後の章にあたります。イザヤ書は預言者イザヤが4世代の王様に仕える中で書かれた、結構こう長い期間をかけて書かれた章なんですね。そしてこうその中で長い期間かけて書かれてますので、いくつかこう区切りがあると言われていて、その中の大きな区切りは40章に書かれています。40章の区切りがなぜそこで区切られるのかというと、この40章の前39章まではこう全世界というかいろんな国々に対する主の裁きっていうのがこうメインテーマとして語られていくんですね。ですがこう、まあ、38、39にちょっと違うお話を挟んだ後に、40章からはそこから主の救いについてがすごくこういろいろな形で語られていきます。その中ではこう特にその後半の方では贖いが成し遂げられた後のことや、将来における神の支配と神の国の到来というようなことが語られていきます。その中でこう65章などは主に忠実な者たちに与えられる回復ですとか新天新地を受け継ぐことなどが語られて、そして66章最後の章ではここで礼拝者の姿が語られます。そこには主の喜ばれる礼拝者とそうではない礼拝者の姿が66章では語られていくんですね。今日は主の言葉におののくという題でこうメッセージさせていただいてますが、今日の箇所の次の節3節を見ていただくと、なんていうか主の言葉におののくという姿とはもう正反対 この民の姿があります。3節の初めの4行、特に一番こうそうですね、4行目をだけを読みしますと、入校を記念として捧げるものが偶像を称えるものということが語られています。もう彼らは礼拝を形式としては守っていたんです。ですがその同時にもう形式として礼拝を守ってるんですが、それと同時に主がこう悲しまれること、主の目に忌まわしいことっていうのを選んでもいた、同時にこの2つのことをしていたということです。どうしてこのようなことが起きたのかなと思うときに、当時の彼らの神殿について思いが至ります。当時神殿 というと、まあ、どこにある誰が建てた神殿になるでしょうか。当時はエルサレムにあるソロモンの建てた神殿が残っていたはずでした。そこが唯一の主を礼拝する場所でした。ソロモンがどういう神殿を建てたのかということが第一列王記の5章6章に書いてあるんですけれども、そこにはソロモンとその父ダビデが入念に準備をして、その時に最高の職人を雇って最高の神殿を建てたって書かれているんです。そして神殿の玄関や広間や壁も扉も良質な金で全て覆われていた。そして至る所に宝石で飾りがされていたということです。少しこの礼拝の場が金で覆われているような想像をしていただくと、私なんかだとそんな風になってしまったらちょっと緊張してしまうんですけれども、でも当時のイスラエルの民にとってはそういった豪華絢爛な神殿を目にすることで、こう主の偉大さ、神の偉大さというものを受け取る、また表現する、そのような場でもあったんだと思います。しかし一方で、こう見えるものにとらわれてしまいやすい人の弱さというものもあると思います。この1年間私たちはこれまでとちょっと違った礼拝の形を経験してきました。オンラインの礼拝が広まりました。ここにいる方々の中でも本当にしばらく教会に来ることができなくてお家で礼拝をされてた方は多くいらっしゃると思います。そして今日は特に日本中でそのような方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思わされています。そのような中で、こう礼拝の場所に来れば礼拝をできるということではないというのをそれぞれに経験されたのではないでしょうか。どのような中にあっても主を礼拝するという訓練を私たちは受けてきたと思います。ですが当時のイスラエルは目にすることができたんです。豪華な神殿を目にして、自分たちもこう、まあ、その人の経済状況によって違いましたけれども、何かしらの生贄を持ってきてそれが捧げられる姿を見ていることができました。そういったものを見ることによって彼らはこういうふうに考えていたかもしれません。これこそ礼拝だ、エルサレムに来てこの神殿で生贄を捧げていればそれでいい、そうすればこの世のやり方に染まった主に喜ばれない日々の生活についてはそのままでいい、反対の手で偶像を捧げていてもいいと。彼らは神殿、人の手の作った神殿に主を、神という存在を押し込めてしまっていました。だから3節にあるように主への礼拝を捧げたその反対の手では偶像礼拝をする、そんなことをこう平気でしていた。彼らはそれでもきっと神殿から帰るときには、ああ私たちは主を礼拝した礼拝者だなんて考えて帰っていたかもしれません。そういった民の姿に対して主は、私の安息の場は一体どこにあるのかと言っておられます。これはつまり形式だけで心の伴わない礼拝に対する否定の言葉です。彼らが目に見える条件を満たして満足していたのに対して、 それが私の喜ぶ礼拝ではないのだという主張です。66章1節では、天は私の王座、地は私の足台と言われています。これは私たちの礼拝している主が全地を支配しておられるということです。そして2節の初めには、これらすべては私の手が作った、それでこれらすべては存在するのだと。この世界がすべて神様によって作られたということは、聖書を通して私たちが信じていることです。しかし作っただけではなくて、天は私の王座、地は私の足台と言われるのです。天に座っていて、その足がこの地全体を覆っているという、そのようなお方なんです。ちょっと想像ができないほど大きなお方でも、主はそういったお方なんです。そのようなお方のための家、主がおられるべき安息の場所というのが、本当に人の作ったような神殿にあるのでしょうか。実は神殿を作ったソロモン自身がこれと同じようなことを言っているんです。お開きしませんけれども、第二歴代史の6章に、こうソロモンが神殿をすべて建て終わった後に、こうイスラエルの民全体に対して祈る、こう祝福の祈りが書かれています。その中に、私がお読みいたしますが、6章18節にこんなふうに書いてあります。それにしても神は、果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことですと。彼はもう自分自身ももう入念に準備をして、ダビデ、父ダビデから受け継いだこの仕事をやり遂げて、そして目の前にあるこの金で覆われた神殿を目にして、それでもなお主はこんな神殿よりもはるかに偉大な方ですと祈るのです。主は偉大な方です。だからこそこの神殿で祈られる祈りをどうぞ天から聞いてください、この場所で捧げられる礼拝に目を留めてください。神殿を作ったソロモン自身がこのように願っているのです。主は本当に私たちが礼拝をするとき、そこに目を注いでくださるお方です。本当に真実な礼拝を、主を求める思いを本当に喜んで受け取ってくださいます。それは正しい場所とかやり方とか人の努力によって捧げられるものではないということではないでしょうか。ただもちろん、こうソロモンの祈ったように祈られている場所に特別に目を注いでくださるお方でもありますから、みんなで集まる場所、この教会堂も大切にしていきたいと思います。3つ目に、主が目を留められる礼拝について見ていきますけれども、2節の後半には主の言葉、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだとあります。まあ、ここは以前の第3版ですと、私が目を留めるものはへり下って心砕かれ、私の言葉におののくものだと、ちょっとこう一文で長くこうつながるような形で訳されてるんですけれども、2017では少し区切って訳詞がされています。この貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものというのは、もともとの言葉では言葉がこう一つ、二つ、三つとちょっとこうだんだん増えていっていてですね、こう 意味が膨らんでいるような、クレッシェンドしているような、そんな印象を受けるところです。ではこのようにこう3段階でこう言葉を示していくことで何を強調しているのでしょうか。この3つの言葉に共通することは、主の前にへり下った心と言えるのではないかと思います。一つ目の貧しいものと訳されている言葉は、苦しむものとも訳すことができる言葉です。一般的にはこう経済的な厳しさ、貧しさの中にある人を意味しますけれども、それはこう自分の弱さや足りなさを自覚せざるを得ない状況を意味してもいます。自分の足りなさを認めるということは、人にへり下る姿勢を身につけるものです。そして二つ目の霊の砕かれたものは、神に助けを求める人とも言うことができます。この霊の砕かれたという表現は詩編でもよく用いられるものです。今日はその中で一つだけ紹介させていただきたいと思いますけれども、詩編の34編の17、18をお読みいたします。詩編34編17、18。苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。ここには34編には主に対して叫ぶ信仰者の姿があります。苦しみの中に主に助けを求めて叫ぶ人、そのような人の近くに主はいてくださるということです。そして主の言葉におののく、今日のテーマですけれども、これは震える恐れるとも言えます。先ほどもお話ししたように、こう主は大きなお方なのです。天を王座、地を足台とされるお方です。そのような方をちょっと想像していただいて、そのお方がですね、あなたに目を留めておられる、注目しておられるということを実際にこう想像してみるとですね、いや実際その通りなんですけれども、本当にそのことを確認するとき、私は恐れが心に湧いて出てきます。なんということだろうと思います。しかしそのお方が口を開いて私に語りかけておられるのは、このようなことです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。恐ろしいと思うと同時に、なんと素晴らしい知らせかと思います。この恐れやおののきは人に新しい行動を起こさせていきます。聖書に出てくる信仰者たちも神を恐れ行動した人たちです。少しだけいくつか紹介させていただきますが、イスラエルと呼ばれるようになったのはヤコブでしたけれども、このヤコブは夢の中で御使いたちがはしごを上り下りしているとき、主の言葉を聞きました。そしてそのことに恐れを抱いて目が覚めたとき、まず第一にしたことは、その主が語られた場所を主に捧げるという行動でした。ヨブ、最近皆さん聞いておられると思いますけれども、ヨブ記の一章一節には、ヨブは神を恐れて悪から遠ざかっていたとあります。他にもたくさんありますけれども、使徒の働きでは教会全体に神への恐れが広がったとき、福音が広く述べ伝えられていきました。 神への恐れおののき、それは人に信仰を与えるものです。悪から遠ざかる清さを与えるものです。そして主の御業を人に伝えるという思いを与えるもの、また主への賛美を与えるものです。私たちは主の言葉を聞かなければ滅んでいくしかないものでした。しかし主の言葉におののいたとき、その言葉を聞いて、その言葉が響いてきて、その通りだと知ったとき、信仰を持ち、賛美し、礼拝をし、福音を伝えるという新しい行動を始めるようになったのではないでしょうか。神の前に自分が貧しいものであると認めて、主に助けを求めて、主の言葉を信じておののく人、主が目を留めてくださるのは、こういった人の主を求める心なのです。だからこそ、私たちがまず追い求めるべきことは、へりくだって主の言葉を聞くこと、主が語られることを真剣に信じて受け取ることではないでしょうか。こうして毎週主の言葉が語られる礼拝が持てていることを本当に感謝したいと思います。この今の状況の中にあって、本当に礼拝ができているということがなんと幸いなことなのかと思います。今年は本当にオンラインの礼拝が始まって、このことについて私は本当にこれも礼拝と言えるのかとすごく考えさせられた1年間でもありました。ですが今はその是非を問う時期ではないと思っています。とにかく主から語られていることを聞くこと、どこにいたとしても本当に主を求めて知恵を尽くして御言葉を聞くために場所を差し出して、そういった礼拝ができるように整える主の言葉を本当に恐れて聞こうとしている人を主は喜ばれるのだということです。もちろん集まることをやめてはいけないとも語られていますので、この礼拝の場所についても本当に大切にしつつ、本当に主が呼びかけておられるその呼びかけに応えて礼拝できる、本当にみんなで集まって礼拝できる、そのような時を待ち望みつつ今の時を過ごしたいと思います。それぞれが置かれた状況の中で、今は本当に離れていても共に礼拝をしていきたい。しかし本当に最も良いことは主が選ばれた場所に実際に来ることであることを望んでいたい、そう思います。日々私たち一人一人が主に目を留めていただくものとして、真実な礼拝者として主の言葉におののくものでありたいと願います。それまでの時も本当に主がお一人お一人に語り続けてくださいますように、そして整え続けてくださいますように。主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか。私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉。私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆が聖なるものとされますように、今日このような機会を与えてくださり本当に感謝いたします。あなたは 当に一人一人の心をご覧になって、その真実な礼拝をあなたを求めるその御言葉におののく心を喜んでくださること、喜んで受け入れてくださることを覚えて感謝いたします。また再びここで集まって礼拝ができる日を待ち望みつつ、本当に今は主が語ってくださることをただただただ求め続けることができますように、そして御言葉を通して私たちをあなたにあるものとして整え続けてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝いたします。お委ねして主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アメン。